表紙の紹介をします。議会報告会の様子が載っています。5月10日土曜日に総合福祉センターにおいて議会報告会を開催し、28人の市民の方にご参加いただきました。令和7年度予算の新規事業を中心とした報告を行い、その後意見交換を行いました。令和7年第2回定例会会期6月6日から6月19日議案に対する質疑、委員会審査報告、市政に対する一般質問となっています。今月号より紙面を横書きに統一して左開きに変更しました。また表紙の題字も変更しました。本文に入ります。議案など一覧、令和7年第2回定例会に提出された議案など、事件番号、件名、内容、審議結果の順に読みます。報告第3号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市市税条例の一部改正について、地方税法などの一部改正に伴い個人市民税において特定親族特別控除の創設、軽自動車税種別割の税率区分の見直しなどを行うもの、原案承認、全員賛成。報告第4号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市都市計画税条例の一部改正について、地方税法などの一部改正に伴い引用条項ずれの整理を行うもの、原案承認、全員賛成。報告第5号、専決処分の承認を求めることについて、高萩市国民健康保険税条例の一部改正について、地方税法などの一部改正に伴い国民健康保険税の課税限度額の引き上げ及び軽減判定所得の見直しなどを行うもの、原案承認、全員賛成。報告第6号、令和6年度高萩市一般会計予算継続費繰越計算書について、第6次高萩市総合計画後期基本計画第3期高萩市創生総合戦略策定経費について継続費の翌年度への繰越額を報告するもの、報告第7号、令和6年度高萩市一般会計予算繰越免許費繰越計算書について、情報化推進経費、住民税非課税世帯、物価など高騰対策支援経費、指導舗装改良事業などについて翌年度への繰越額を報告するもの、報告第8号、令和6年度高萩市水道事業会計予算繰越計算書について、排水管敷設替え工事などについて翌年度への繰越額を報告するもの、議案第30号、高萩市家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定める条例及び高萩市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準などの一部改正に伴い、家庭的保育事業者などが保育内容の支援にかかる連携施設、保育所、認定こども園、または幼稚園の確保が困難な場合には、同程度の規模の事業者を連携協力者として確保することで、連携施設の代わりとすることを可能とするなどの改正を行うもの、原案可決、全員賛成。議案第31号、高萩市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、国会議員の選挙などの執行経費の基準に関する法律の一部改正に伴い、投票所の 投票管理者などの報酬額改定を行うもの。原案可決、全員賛成。議案第32号、高浜スポーツ広場グランド人工芝整備工事請負契約の締結について、地方自治法第96条第1項第5号などに基づき、高浜スポーツ広場グランド人工芝整備工事の請負契約を締結するもの。契約金額2億2704万円。原案可決、賛成多数。議案第33号、令和7年度高萩市一般会計補正予算第1号、歳入歳出予算に356万4千円を追加するもの。観光施設管理運営経費などの増。原案可決、全員賛成。提出された議案などについて、内容の詳細は議会事務局で閲覧できます。議案質疑賛否。議案質疑。議案第30号、高萩市家庭的保育事業などの設備及び運営に関する基準を定める条例及び高萩市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、今川俊博議員、質問。内容を分かりやすく説明していただきたいと思います。健康福祉部長。待機児童の解消や児童が減少している地域における保育基盤の維持を目的とした条例であるが、国の基準において連携施設の確保要件などが緩和されることから、本条例の一部を改正する条例を制定したところであります。質問。この改正によって、子どもを預ける保護者と事業を行っている事業者にとってどのような効果が期待できるのか、またどういう影響が出てくるのか。健康福祉部長。改正の目的が保育内容の支援にかかる連携施設の確保要件の緩和であることから、事業者の負担軽減と保護者の就労機会の向上につながるものと考えております。議案第33号、令和7年度高萩市一般会計補正予算第1号。藤橋俊議員。質問。高浜スポーツ広場の蒸気機関車解体に向けて長年保存に尽力してきた関係者への説明とその経過、今後の対応について伺う。産業建設部長。老朽化が進んでいることから、保存活動を続けてきた団体により市に解体撤去を含む検討要望があった。別の保存団体の協力を得て簡易修繕を実施してきたが、現在は著しく劣化しており、所有者と調整を行い無償譲渡を受けた上での解体が望ましいと判断した。アスベストの含有が懸念されるため、分析調査を実施する補正予算を計上し、今後も関係者への説明を丁寧に行っていく。質問。解体にあたって装備品やプレートなど歴史的価値のある部品を保存する視点で解体費用を算出する考えがあるか伺う。産業建設部長。解体費用を算出する際には他自治体の例も参考にし、展示可能な貴重な部品があれば資料館での展示も検討する。坪橋久夫議員。質問。高浜スポーツ広場蒸気機関車化学分析調査委託料200万円の6月に補正する理由について伺います。産業建設部長。市民の安全安心や周辺環境への悪影響などを考慮すると、劣化が著しい状態の蒸気機関車を展示し続けるよりも、所有者であるあります東日本旅客鉄道から無償譲与を受け解体撤去するのが望ましいのではないかと考え、昨年来所有者と調整をしておりました。解体撤去費用を算出するためには、前段としてアスベストの含有の有無やその量などを分析調査する必要があることから、市民の安全安心や 周辺環境への悪影響などを考慮し、少しでも早く調査ができればと考え、今定例会にご提案させていただいたところであります。質問、調査委託料の財源について伺います。産業建設部長、国や県における補助制度などがないことから、本調査委託料の財源につきましては市の一般財源となります。議員賛否一覧、議案などに対して賛否の分かれたものを掲載。賛成採択、反対不採択、対退席棄権、決欠席。事件番号、議案第32号について、議員名大平望む、丸、賛成畠山祐樹、退席高草俊、退席藤橋俊、賛成坪和久夫、賛成渡辺悦夫、賛成我妻康信、賛成八木陽子、反対大森洋二、欠席田所和夫、賛成菊池正義、反対吉川道隆、賛成今川俊博、反対寺岡七郎は議長のため採決には加わりません。結果としては原案可決となりました。委員会審査報告。総務産業委員会、6月16日当委員会に付託された議案2件、新造2件の審査を行った。議案第31号、高萩市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について、問い、選挙の立ち会い人には1日お願いする方と半日お願いする方がいると思うが、その割合はどうなっているか、また期間の長い選挙の場合立ち会い人が不足すると思うが足りない場合はどうしているのか。答え、投票立ち会い人のうち当日の投票所の立ち会い人はすべて1日お願いしている。期日前投票所の立ち会い人は1日の方の方が半日の方より若干多い。立ち会い人が足りない場合は市から打診して依頼している。議案第33号、令和7年度高萩市一般会計補正予算第1号。問い、高浜出没水氷河蒸気機関車科学分析調査委託料200万の内訳について伺う。答え、内訳はアスベストを含めた対象となる化学物質の分析量、溶質試験25項目、含有試験14項目、それから検体の最終費用、諸経費となっている。問い、蒸気機関車は所有者の JR がアスベスト調査した上で高萩市へ譲渡すべきではないのか。答え、昭和47年4月6日付で締結した当時の国鉄との無償貸借契約において移動、保存、修理、管理、返還、その他一切の費用は市の負担とすることになっているので、今回市において解体に向けた事前の調査を実施する。問い、蒸気機関車を解体した後はどのような処分方法を考えているのか、また解体した部品は資源として売却するのか。答え、厚生労働省通知ではアスベストを含有する部品などは適切に廃棄の上販売しないこととなっている。アスベストが含まれていない部分などがある場合には資料館も含め展示などを検討していく。文教厚生委員会、6月13日当委員会に付託された報告3件、議案3件の審査を行った。議案第32号、高浜スポーツ広場グラウンド人工芝整備工事受け合い契約の締結について、問い、今回の契約工事の具体的な内容について伺う。答え、工事内容はサッカーコート8840平方メートルをロングパイルの人工芝敷設、アスファルトの舗装、 路盤リサイクル採石の敷設、暗渠や側溝排水の排水路、集水マスの設置です。その他、電気設備の地周配管の設置などになります。議案第33号、令和7年度高萩市一般会計補正予算第1号、問い、生活保護事務経費、生活保護システム改修委託料98万6千円について伺う。答え、令和7年度の生活保護費の基準額の見直しが、令和7年10月の生活保護費から適用されることから、9月末までにシステム改良、改修をする必要が生じ、今、定例会で改修委託料の補正予算を計上しました。基準額の見直しの内容については、物価高騰の影響により、生活保護費でも令和5年10月から特例加算として、保護者1人当たり月額1000円を支給しておりましたが、今回の見直しで令和7年10月から500円引き上げ、被保護者1人当たり月額1500円の特例加算を支給するような内容となっています。問い、引き上げの対象になる人数はどのくらいになるのか伺う。答え、令和7年6月1日現在の被保護者数でお答えいたします。被保護者数は223名に対し、引き上げの対象となる被保護者数は169名、全体の 75.8% です。
渡辺悦雄議員、浸水対策センサーについて。浸水対策センサーとは、浸水対策センサーは道路、地下道、水路など浸水が想定される場所に設置して水に浸かることで電波を信し、浸水の状況を検知する装置です。主に河川の氾濫や大雨による浸水被害の状況をリアルタイムで把握し、迅速な避難や被害軽減に役立てるために使用されます。市民生活部長、令和7年度の国の実証実験の参加が決定となったところであります。浸水センターを用いることでリアルタイムに浸水状況を把握できることから、避難情報発令及び避難情報発令及び通行規制の早期の判断に有効であり、迅速な防災行動につなげられるものと考えております。質問、設置の時期と場所と個数について伺います。市民生活部長、設置の時期につきましては、現在、国との調整において7月下旬頃を見込んでおります。設置の場所と個数につきましては、関根川、辰子川合流点、松岡小学校前、玉川周辺の春日町、高戸、前町地区のほか、高萩中学校前などに設置を予定しております。質問、設置費用等はどのくらいかかるのか伺います。市民生活部長、浸水センサー本体は5年間無償貸与されるものであり、設置費用につきましては国が負担することとなっております。市の負担としましては、令和8年度以降、通信費のみ負担することとなります。質問、市民への情報の発信はどのようにするのか伺います。市民生活部長、災害が予想される場合、市は対策本部を立ち上げます。その会議において、浸水センサーから得られる情報をもとに、迅速に住民の避難指示や通行規制を行うことが可能となります。避難行動の促進、防災、減災効果の向上が期待できることと考えております。田所和夫議員、防災マップ、大雨編の改定について、質問、現行の防災マップでは、多摩川周辺が浸水想定区域に入っていません。防災マップの改定の概要について伺います。市民生活部長、茨城県が新たに指定した洪水浸水想定区域図を反映させ、市が把握している令和5年の台風13号により、浸水被害のあった大和田、高戸市内の行仁塚周辺地区 についても反映させる予定です。巡洋河川多摩川改修事業について質問。事業の概要と進捗状況について伺います。産業建設部長。流域の再調査を行う業務で現地調査測量調査測量流域分割会計画構水改修方策の検討などです。現在改修方策の検討作業を進めている状況です。巡洋河川多摩川の洪水対策と改修計画の今後の予定について質問。実際の多摩川の改修工事の完成の予定を伺います。産業建設部長。河川の改修は大規模な事業費が見込まれ、事業期間は長期にわたると想定しています。巡洋河川多摩川を含めた関根川水系における調節池と田んぼダムの検討について質問。茨城県では流域治水の取り組みを推進しており、関根川への調節池の整備、田んぼダムの導入などを緊急対策としています。県と協議を重ねる大規模な調節池と田んぼダムの整備が実現できるよう取り組んでいただきたい。多摩川を含む関根川水系における高萩市の対応について伺いました。市長。県では今年度調節池について地元への説明や基本設計に取り掛かる予定です。県の田んぼダムは促進対策事業については県の担当者から各地区の常設委員に田んぼダムの仕組みなどの説明をしていただき、導入に向け取り組んでいます。関係各課情報共有のもと事業の推進を図ります。大平望む議員。 SNS を活用した関係人口等の拡大策について質問。人口減少が進む中、定住人口の増加は容易ではなく、まずは市の魅力を知ってもらう交流人口や関係人口の拡大が必要と考えるが市の見解を問う。産業建設部長。高萩市ではアウトドアの町としての認知向上を目指し、観光資源の活用や体験型観光の推進に取り組んでいる。市のホームページや SNS、 首都圏の商業施設やイベントでの PR、 駅、空港でのパンフレット配布などにより観光誘客と交流人口の増加を図っている。今後もこうした広報活動を継続する。市民生活部長。関係人口の創出に向けて高校や大学との連携、地域体験型のイベント、地元特産品を生かした取り組みを行っている。市外のフリーランス人材の協力によるウェブコンテンツ制作なども進めており、国のふるさと住民制度にも注目している。地域との継続的関わりを通じた関係人口の拡大に今後も努める。質問。 SNS 発信の民間委託活用について。産業建設部長。観光情報 SNS では過去に民間委託の実績がある。今後も他自治体の事例や効果を調査し、インフルエンサー活用も含め委託の可能性を検討したい。SNS は重要な情報発信手段であり、委託による専門性の活用には意義があると考える。一方で体制整備や成果の検証、トラブル対応などの課題も踏まえ、引き続き調査研究を行う。藤崎俊議員。シニア世代の活力と介護文教化による人権確保対策について質問。介護現場の人手不足に対し、元気なシニア世代の雇用を創出することで介護助手として活躍できる環境整備を求める。健康福祉部長。 生き生き応援サポーター事業でなく、高齢者が介護という職種に関心を持てるよう、介護人材の裾野を広げられるような事業や研修を行っていきたい。給食費無償化の国の動向を踏まえた子ども支援とアウトリーチ施策の充実について、アウトリーチ、福祉や相談の支援は窓口に来た人に対して行われるが、誰に相談したらいいのかわからない、仕事や家庭の事情で窓口に行く時間がない、こんなことで相談していいのかと遠慮してしまうなどで支援を受けられず困っている人が多くいる。そこで支援が必要な人に行政や地域の人たちから積極的に声をかけたり尋ねたりする取り組みが生まれた。それがアウトリーチです。質問、国の給食費無償化が実現した場合、市の助成分を子ども宅食やアウトリーチ型の家庭支援へ転用すべきではないか。健康福祉部長、支援の裾野を広げていくために財源でなくマンパワーや関係機関の拡充等も協議しながら事業導入について検討したい。市長、引き続き子ども家庭センターを中心にアウトリーチ支援ができる体制を含め市全体で支えていく体制づくりを検討する。地域資源との連携を生かす障害窓口の整備とまちづくり戦略の整合性について、質問、民間提案を全庁で一元的に受け止める障害相談窓口の設置を提案する。企画総務部長、省内の情報共有と連携を強化し機会損失を防ぐ体制づくりを進めていく。地域コミュニティ形成と防犯等管理体制の進捗状況について、質問、地域活動の担い手が減少し防犯等の管理負担や不公平感も課題、検討の進捗を伺う。企画総務部長、課題を認識している地域の意見なども踏まえ引き続き検討する。市民生活部長、地域に合った方法で持続可能で協力しやすい地域づくりを支援する新たな仕組みを構築する。今川俊弘議員、公共建築物の考え方について、質問、公共施設等を含めて建築物の耐用年数とはどういうふうに考えられていますか。教育部長、鉄筋コンクリート造りの場合税法上の耐用年数は47年とされております。これは原価償却費の計算に用いられる期間であり、実際の使用可能年数とは異なります。実際の使用年数、すなわち物理的耐用年数につきましては、文部科学省が作成した学校施設の長寿命化計画策定にかかる手引きによりますと、建物が適切な維持管理がなされ、コンクリート及び鉄筋の強度が確保される場合には70年から80年程度の使用が可能であるとされているところであります。小中学校統廃合について、質問、計画延期の理由を説明してください。教育部長、近年の建設資材価格および人件費の急激な上昇により施設整備に要する費用は当初の想定を大きく上回っております。このような状況に加え、高萩市の厳しい財政状況の下では直ちに計画を実行に移すことは現実的に困難であり、見合わせる判断をしました。質問、そもそも新しい学校を作る必要がないんじゃないか、今ある校舎を使って集約していけばいいんじゃないかと思います。そうすれば土地のお金も新築工事費もかからない、修繕費だけでいけるはずなんです。子どもの数もどんどんこれから減っていくのですから、 十分集約できると思います。教育庁、児童生徒数の減少と学校施設の老朽化、さらに防災機能の強化といった教育現場に取り巻く様々な課題に対応するために学校再編に着手したところです。坪和久夫議員、高齢者の就活サポート事業などについて。質問、高萩市の就活サポート体制について伺います。健康福祉部長、就活について相談できる身近な相談窓口は高齢福祉課内にあります。質問、就活相談コーナーの案内板の設置について伺います。健康福祉部長、就活相談コーナーがあることの PR や来庁された方のスムーズな案内に有効であると思いますので、目につきやすい場所に分かりやすい案内板などの掲示物を設置したいと考えております。質問、高萩市伝言ノートのデジタル化について伺います。健康福祉部長、これからの人生を明確に周りの人に思いを伝える媒体として十分活用できる内容となっていますが、紙媒体のみであり、書く手間や書き直す際の不便を感じるとの声もありますので、今後はいつでも修正できるよう、ワードなどのデジタル化、電子媒体の提供についても検討してまいります。セズナ工業団地内の市道1013号線の街路樹等の管理について。質問、高萩市の玄関口の一つである市道1013号線は桜の名所でもありましたが、現在は老朽化が進んでいる一方、枝の張り出しや雑草の繁茂があり、人、自転車の通行にも支障が出ています。街路樹等の管理状況について伺います。産業建設部長、街路樹の枝打ちは市道パトロール及び市民や近隣企業などからの通報により樹木の状況を把握し、必要に応じて実施しています。歩道等の草刈りの実施は繁茂状況を把握し、必要に応じて職員等により草刈りを実施しています。高桑聡議員、子ども議会について。子ども議会開催に対する高萩市の基本的な考え方について伺う。企画総務部長、児童生徒による模擬議会を開催し、市の将来や身近な問題について考え、一般質問形式で質問および要望を行うことにより市政への関心と議会の意味や仕組みへの理解を深め、子どもの主体性を育成する取り組みであり認識している。平成29年までに4回にわたり開催していたが、校長会との協議により学校行事との調整が困難であるため、現在は開催していない。質問、他自治体の取り組み事例について伺う。企画総務部長、県内では10市町村が開催しており、議場での一般質問形式を行っている。一方で15市町村が以前は開催していたが、高萩市と同様の理由により現在は開催していない。質問、子どもの意見を反映する仕組みについて伺う。企画総務部長、市内小中学生の代表者が意見交換を行う児童会、まちづくり勉強会において高校生に参加いただき、若い世代の意見を取り入れることに努めている。質問、子どもたちの提案を市政にどう生かすかについて伺う。市長、さまざまな場面において子どもを含めた幅広い世代の意見を市政に反映できるように努めてまいりました。例えば市の各種計画策定時に必要に応じて若い世代の意見を聞くなど、 高萩市の将来を考える機会を設け、まちづくりへの関心や郷土の愛着を高めるための機会を提供するとともに、子ども目線で見た市の課題及び意見を聴取し、市政運営の参考としているところです。菊池正義議員、5歳児健診について質問。5歳児、この時期は言葉の理解度や社会性が発達することからこだわりが強い、協調性が低いといった感情や行動の傾向を見ることで発達障害に発見しやすい重要なタイミングとされている。子ども家庭庁は2025年度から5歳児健診の全国的な普及に乗り出した。実施率を2028年度までに 100% にする目標が掲げられ、早期に障害がある子どもを支援し症状の改善につながるのが狙いである。高萩市においてもさまざまな課題を整理しながら5歳児健診の早期に導入することについて見解を伺う。健康福祉部長、高萩市といたしましても必要性を認識できるところでございますので、課題解決を図りながら5歳児健診の導入に向けて検討してまいりたいと考えております。認知症予防について。質問。フランスで開発されたケア技法ユマニチュード。ユマニチュードとは、人間として尊厳とその人らしさを大切にし、あなたを大切に思っています、あなたはここにいますよというケアを持つ、人の優しい気持ちを伝える技法であるとともに、ポジティブな関係を構築するためのケアの哲学でもあります。こうしたことから、ケアを必要とする全ての人が対象となるケア技法です。認知症の人の心の不安や困難を和らげる効果や、これまでケア拒否の改善や介護職員の離職低下にもつながる一定の効果が科学的にも報告されています。在宅介護を行う家族や地域住民においても積極的に取り入れ、地域に浸透させていく必要があると考える見解を伺う。健康福祉部長、さまざまな手法の良いところを参考にして、引き続き市民向け、各種団体向けの認知症サポーター養成講座を実施してまいりたいと考えております。また、その他、認知症の人に対する理解と接し方を啓発する機会においても、周知してまいりたいと考えております。